特集、基地について知り、考えよう。埼玉県には多くの基地があり、海外の戦闘地域と直結した基地へと変わりつつあります。健康と平和の広報委員が入間基地を見学し、埼玉県の基地の現状や国が進める計画を学び、平和の尊さについて考えました。埼玉県平和委員会、二ツ橋元永さん。顔写真があります。県内基地の役割の変化。埼玉県内には、米軍基地、自衛隊基地、防衛省施設が多数配置され、全国でも有数の基地が多い県です。県内の基地には、直接戦闘に関わる部隊はなく、補給、輸送、衛星、通信など、後方の支援機能を任務としていました。しかし、主な基地がこの10年ほどで、海外展開の拠点基地へと大きく変えられてきました。特に、入間基地は、アフガニスタンからの邦人輸送、2021年。ウクライナへ物資を送るための輸送機が飛び立つ、2022年など、国内輸送の拠点から海外出動の拠点へと変化しています。全国の航空自衛隊の中でも最大最重要な基地となっており、航空自衛隊の定員の1割に相当する4480人がいます。軍事医療の拠点化。自衛隊入間病院は、海外の戦闘地域などに派遣された自衛隊員が戦闘などで重傷を負うことを想定して建設された病院です。海外の戦闘地域などで傷つき、現地では手当てできない重篤な自衛隊員を受け入れる病院として2022年3月に開業しました。市民も診療すると言われていましたが、現在まで一般診療は行われず、自衛隊員とその家族の診療を行っています。病床数は60床で、有事の際には約2倍の120床になります。現在、入間基地の滑走路と病院を結ぶ地下道工事が進められ、完成すれば戦闘地域で受傷した重篤な自衛隊員を輸送機で搬送、治療、完治したら再び戻す環境が整うなど、軍事医療の拠点化が進められています。基地の体制強化。現政権の下では、これまで憲法違反としてきた敵基地攻撃能力、まだ攻められていないが、攻められそうだと判断して攻撃することの保有へと、防衛政策の大転換が進められています。攻撃に備えるために基地の体制強化を計画しており、入間基地には全国一多い115億円を計上、電力線などライフラインの地下化、多重化を図り、火薬庫も新設する構想です。敵基地攻撃を行えば、当然、報復攻撃を受けることは避けられません。また、基地が攻撃されれば、周辺にも多大な被害が及びますが、そのことは基地の体制強化の計画では全く触れられていません。過去には自衛隊機の墜落事故や航空機の部品落下も起きており、住民からは不安の声が上がっています。入間基地の自衛隊機墜落事故。1999年11月22日、航空自衛隊入間基地所属のジェット練習機 T-33A が入間川の河川敷に墜落。ベテランパイロット2人が死亡し、送電線切断により約80万世帯が停電、信号や鉄道が停止しました。 墜落現場の近くには学校や住宅街があり、一歩間違えれば大惨事につながる事故でした。命と人権を守る聖教として、医療聖教埼玉の基本理念には、私たちは命と人権を脅かす戦争や政治に反対し行動しますと掲げられています。基地の強化が先制攻撃や全面戦争へとつながる危険性を知り、軍備拡大ストップの世論を広げていくことが大切です。
埼玉県の主な基地防衛省施設、埼玉県平和委員会の資料をもとに作成。自衛隊基地5箇所あります。1、航空自衛隊熊谷基地熊谷市。2、陸上自衛隊大宮駐屯地さいたま市。3、航空自衛隊入間基地狭山市入間市。4、陸上自衛隊朝霞駐屯地朝霞市、和光市、新座市、東京都練馬区。5、自衛隊大井通信所富士見野市。米軍基地2箇所あります。6、米軍所沢通信基地所沢市。7、米軍大和田通信所新座市、東京都清瀬市。防衛省施設2箇所あります。8、防衛医科大学校所沢市。9、防衛医科大学校病院所沢市。他の軍事施設3箇所あります。10、防衛統合デジタル通信網中継局。11、航空自衛隊川角送信所諸山町。12、アルファベット大文字で AFN 米軍放送網和光市。説明。埼玉県をかたどった図の中に1から12の数字が点在し、それぞれの位置を示しています。説明終わり。写真が2枚あります。1枚目、鳥のさえずりが聞こえる新緑の中、目の前にある基地を見ながら二ツ橋さんから話を聞きました。説明。緑の木々の下で二ツ橋さんが十数名の見学者にお話をしています。2枚目、柵の外から基地を見学する広報委員。説明。有刺鉄線の柵越しに基地内を見る広報委員の皆さんの後ろ姿です。吹き出しで、あ、さっきと同じ機体。黒い排気ガスが見える。また訓練機が飛ぶ準備をしているよ、とあります。写真終わり。見えてきた基地の実態。入間基地とその周辺。紙面の中央に基地とその周辺の略図があります。説明。狭山市、入間市にまたがる入間基地がピンク色で示され、その周辺は灰色です。基地の東側は南北に走る西武新宿線と接しています。西側には敷地内を突っ切るような形で西武池袋線が南北に走っています。二つの線路の真ん中あたりに一本の滑走路があり、南北に敷地いっぱいに伸びています。弾薬庫は基地の東側北にあり、通りを挟んですぐ近くに狭山市役所、その先には狭山市駅があります。司令塔、管制塔は西武池袋線の東側すぐ近くにあり、その線路を挟み向かい側には自衛隊入間病院があります。基地西側周辺には隣接した学校が2つあり、近くには西武池袋線の稲荷山公園駅や稲荷山公園もあります。他にも基地周辺には 3つの学校や病院などがあります。西の森入間公園は敷地の半分くらいが基地に囲まれるような形で隣接しています。説明終わり。基地を囲む柵。外部から侵入されないよう柵には有刺鉄線が張り巡らされています。さらに微弱電流が流れるセンサーも取り付けられ、警報線に設定値以上の外力が生じたり切断されたときは警報を発するようになっています。滑走路。訓練機などが次々と飛び立ち、辺りは轟音に包まれます。入間基地には空中給油の性能を持ち、世界のどこへでも出動できるよう大型軍用輸送機が配備されています。攻撃への備え。基地などが攻撃された時に備えてミサイル迎撃システムも配備されています。管制塔などの主要な建物には被害が及ばないよう弾薬庫は離れた場所に建てており、周辺の民家の近くに配置されています。公園が防災活動拠点に。基地の周りにある公園は米軍基地跡地を整備してできました。西の森入間公園は市民の憩いの場としてだけでなく、避難地や防災活動拠点として大型休憩車や防災井戸、かまどベンチなどの施設も整備されています。写真が2枚あります。1枚目、有刺鉄線のある柵に沿って歩きながら基地内を見ている広報委員の皆さん。2枚目、西の森入間公園。写真終わり。広報委員の感想。埼玉県は基地が多く、戦争の際の一大拠点となっているとは知りませんでした。見学した日の入間基地は5分から10分おきに訓練機が飛び立ち、家のすぐ近くを低空飛行する光景を見て、もし戦争が起きたらと想像すると恐怖を感じました。基地の隣には緑豊かな公園や学校、病院が多数あります。人事ではない、県民に早く知らせたいとの思いに駆られました。自分の支部や地区でも基地の見学会やピースツアーを開催し、多くの人に現状を知ってもらいたいです。二人の広報委員の写真があります。それぞれが吹き出しで五感を使って理解することが大事だと実感しました。たくさんの人に知ってほしいですとあります。写真終わり。